聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の申命記10章12節から22節を読みます。旧約聖書の297ページになります。申命記10章12節から22節まで。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてあなたの神主に仕え、私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。見よ、天とその天の天も、地と地にあるすべてのものも、あなたの神主のものである。主はあなたの先祖に心惹かれて、彼らを愛し、子孫であるあなたたちをすべての民の中から選んで、今日のようにしてくださった。心の放棄を切り捨てよ。二度と頑なになってはならない。あなたたちの神、主は神々の中の神、主なる者の中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神、人を偏り見ず、賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、希留者を愛して、食物と衣服を与えられる。あなたたちは希留者を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で希留者であった。あなたの神、主を恐れ、主に仕え、主に付き従って、その御名によって誓いなさい。この方こそ、あなたの賛美、あなたの神であり、あなたの目撃したこれらの大いなる恐るべきことを、あなたのために行われた方である。あなたの先祖は、70人でエジプトに下ったが、今やあなたの神、主はあなたを天の星のように、数多くされた。もう一箇所、新約聖書のエフェソの信徒への手紙2章の19節から22節を読みます。新約聖書の354ページになります。エフェソの信徒への手紙2章19節から22節。したがってあなた方はもはや外国人でも希留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。祈祷を捧げます。神様、今日は私たちにブラック解放を覚える祈りの時を与えていただき、感謝いたします。差別を受けた人と差別した人とが、あなたの豊かな愛の取りなしによって和解し、共に笑い、共に喜び合い、共に泣き、また時には悲しみや憤りをも分かち合うところから、 解放の働きが進められていくように導き、英知を与えてください。あなたから命をいただいていることを感謝しています。あなたにより力づけられ、生かされている私たちに、あらゆる差別に負けない心を得させてください。すべての人があなたにとってかけがえのない存在であることを信じます。あなたの広く深い愛に応えるために、私たちをあなたの平和の道具としてください。先週は、九州で集中豪雨がありました。たくさんの人が被災され、20人を超える人々が命を失っています。私たちはその知らせを新聞やテレビで受け取っています。あなたが苦しみの中に置かれた人たちを覚えてくださいますように、主の平和を人々にどうぞお与えくださいますように、感謝と願い、私たちの主、イエス・キリストによって御前に捧げます。アーメン。神が求められることと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストは、新明記のいわば中心テーマを最もよく要約している箇所だというふうに言われています。で、最初の12節13節は、これは新明記特有の基本原則の宣言でありまして、一定の様式に従った記述です。神ヤハウェに対して、あるべきイスラエルの民の基本姿勢がそこに述べられています。それはまた、ヤハウェに対するイスラエルの関係を全体的に規定しようとする新しい試みとも言えます。イスラエルの宗教には、この新明記以前の時代に、このような信仰の概念規定をするということがほとんどありませんでした。皆さんは、ヨシア王の宗教改革ということをお気になったことがあると思います。ヨシア王。この王様は、古代のイスラエル王国が南北二つに分かれてしまって、先に北王国が滅びてしまって残された南王国の時代の一人の王様です。ヨシア王は紀元前621年にエルサレム神殿で現神明記と呼ばれている、現在私たちが読んでいる神明記の中核部分を発見して、ヨシアはこれを読み上げて宗教改革を行ったのだと伝えられています。これがヨシア王の宗教改革です。で、現神明記っていうのは私たちが現在読んでいるこの神明記のですね、5章から28章に相当するだろうと見られています。この現神明記の作者というのは、おそらく一人ではなくてグループですね。で、神明記の他にも、この人たちは、ヨシュア記とか、詩式とか、列王記に至るまでの、いわゆる歴史書といわれる、旧約聖書の書物においても、加筆したり、編集に携わったりしているというふうに、見られています。ですから彼らの歴史観は神明記的歴史観というふうに呼ばれて、これは旧約聖書の世界に大きな影響を与えました。 でその際、この申命記の作者たちは単にその歴史を記述するというのではなくて、イスラエルの民の宗教的な堕落を心配したのです。また神様に対するイスラエルの民の態度決定、あなたはどうなんだというふうに迫る、そういうような旺盛な精神を発揮しまして、すこぶる説得的な姿勢で民に臨んでいます。民を強化しようと努めたわけです。ですから申命記という書物は単純に、ああこれはモーセの特別説教なんだということで終わらすことができないのです。でテキストを読み進んでいくにあたって、今申し上げたようなことを頭の隅に置いておいてください。でテキストはまず、このイスラエルの民の信仰の基本姿勢が最初に申し上げましたように12節13節で述べられております。でその後この14節ではちょっと面白い表現が出てきましたね。天とその天の天、天とその天の天、これは日本語の訳です。地と地にあるすべてのもの、これはよくわかりますね。でこういう表現、このヘブライ語をですね、ヘブライ語の原文を天とその天と天というふうに訳せるのかと私なんか思ってしまうんですけれども、学者はそういうふうに訳したのです。でそういう表現をもって全世界はすべて神ヤハウェのものだということを力強く宣言したんです。天とその天の天というのは、古代の天体観ですね。だから天というものを重層的に捉えております。だからもちろんその天体観は私たちの現代の天体観とは全く違うものです。おそらくこの申命記の作者たちはそういう表現で、この世界の創造、これが創世記の最初に記されておりますけれども、その世界の創造の信仰を強調することで神ヤハウェの偉大さを何とか証明したいと努力したんです。でこの表現自体をいろいろ読んでいきますと、第二イザヤの表現と似ているなと思う箇所が何箇所か出てまいります。でこの申命記の作者は、この全世界がヤハウェの創造のもとにある、ヤハウェの所有だということを所有しながら、15節では今度はイスラエルだけを愛しかつを選んだというのです。全世界ということを強調したのに、そのすぐ後でイスラエルだけを愛し選んだというんですよ。ですからそこにはいわゆる神様の選び、神の選びの恵みと言ってもいいかもしれません。そういうことが一層深く印象づけられております。でこういう主張が実はいわゆる選民思想というものをこの強く形成していくんです。古代のイスラエルの人たちは明確に選民思想を持っていました。私たちの民族は神様から特別に選ばれたのだ、そういう自負があるんです。ですから自分が属する民族以外のものを異邦人というふうに呼んで、さまざまな差別をいたしました。ですから選民思想といいますと、あんまりいい 印象を抱く人はいないと思います。でもそういう先民思想を強くこの推し進めていったために、結果として彼らは後に成立していったユダヤ教という宗教をこの民族の枠内に閉じ込めることになっちゃったんですね。そういうふうにしてしまったのです。民族の枠の中に一つの信仰を閉じ込めたら、それはもう世界宗教にはなりません。その民族の中だけで通用する宗教になっていくわけです。ですからユダヤ教はその意味で世界宗教にはなりませんでした。でもユダヤ教に根を持つキリスト教やイスラム教は、自分が属する民族だけの枠内に信仰を閉じ込めなかったんです。それは異邦人と呼ばれる外国の人たち、他の多くの民族の人たちにも述べ伝えられていきました。で、キリスト教とイスラム教は世界宗教になったんです。今地球上で一番数の多い信徒数を持つ宗教はキリスト教とイスラム教です。圧倒的にこの2つの宗教が世界中を席巻しております。で、自分たちだけの民族性に肯定すれば、その世界はやっぱり限られてしまうんですね。発展していかないということになります。で、この15節の途中からお気づきになった方がいらっしゃると思いますが、表現が二人称の単数から複数に移行しています。あなたっていう言い方からあなた方っていう言い方に移行しています。で、イスラエルという国、あるいは民族として一つのまとまった存在をそれまで単数で捉えて表していたのですけれども、今度はそこにつながっている一人一人に焦点を移し替えていくんです。ですから単数で捉えていた一つの塊、その中にある一人一人に目を注いでいく。そうすると複数の表現になってくるんです。で、読者としてはそれまでよりも自分に直接呼びかけられる神ヤーウェを一層強く感じられるようになると思います。で、17節からは神様に対するさまざまな表現が次々に出てくるわけですね。で、さまざまなその表現の中にはですね、私たちの信仰理解に関わる問題が提起されていると思います。で、例えば私たちはその神様に関してどのような言い回しをすることができるでしょうか。申命記の作者はこういうふうに言い表したんです。あなたたちの神、主は神々の中の神、主なるものの中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神。で、そもそも聖書には神とはこういうものだというようなその定義づけはあまりないのですね。で、旧約聖書では特にそうです。で、そうした中でこの17節は、まあ、数少ない神様を定義した箇所だということができると思います。基本的にこれはヘブル語の特徴でもあるんですけれども、ヘブル語というのは名詞による表現が主体なのです。名詞による表現によって神様も表すんです。だから主は神々の中の神、主なるものの中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神、みんな名詞なんですよ。名詞が並んでるんです。で、ヘブル語にはですね、何々ですとかね、何であるという、 そういう場合の言葉が、そういうのに表現、相当する言葉がないんです、ヘブル語は。だからヘブル語の翻訳は難しいんです、すごく。文脈からいろんなことを考えなければ訳出できない。ですからヘブル語の表現というのは、まあ、簡単に言うと、この名詞を並べてあるというふうに考えていただければいいと思います。強調もそうですよ。同じ言葉を強調するときは何度も言うんです。例えば、主なる神様を強調したければ、主なる神、主なる神、主なる神、並べるんです。そういうふうになるんですね。まあ、名詞ですから、同義語ですとか、類義語ですとか、そういうものを、この次々に並び替えて言い換えることも可能です。で、実際そういうことを、新明記の記者もやっています。で、それが、神々の中の神とかですね、主なるものの中の主っていう表現なんです。で、そういう言い方は、ヘブル語の、何と言いますか、この最高級の言い方ですね。最高神、最高主、そういうニュアンスです。で、神々の中のって言ってますでしょ。で、神々の中の神、だから神々っていうのがはっきりとそこに意識にあるわけですよ。いや、旧約聖書の神様は唯一神じゃないか、おかしいぞと思ったりするんですけども、実は古代の中東の世界はほとんど全部多神教です。まあ、宗教の発生からそんなに経ってない時代っていうのはほとんど多神教なんです。イスラエルの人々も多神教に囲まれていた世界に生きておりました。で、その中で唯一の神を彼らは発見していくんです。それがイスラエルの唯一神なんですね。ですから、この多神教である環境の中からヤハウェと呼ばれている唯一神が生まれたっていうことは、これは歴史においてかなり重要な意味を持っていると思います。だってキリスト教がそれを引き継いだんですからね。イスラム教もその唯一神の路線を引き継いだんですから。で、その二つの宗教が地球上を席巻しちゃったんですから。で、キリスト教ではですね、ご存知のようにイエス様が私たちのもとに神様から送られるんです。つまり神の子イエスが誕生して私たちの前に現れるんです。おや、ユダヤ教の伝統から考えると神様は一人ではないのか、イエス様も神様なのかとみんな考えたんですよ。で、初代教会の人もやっぱりそれは悩んだんですよ。で、そういう悩みの中からキリスト教は三位一体という考え方を生み出すんです。この神様は唯一神なんです。唯一性を持っているんだけども少し形が変えられたっていうことを三位一体という形でキリスト教は表したんですね。でもその唯一性という意味ではイスラム教の方が徹底しています。イスラム教の方がユダヤ教に近い形で唯一神信仰を忠実に継承していると思います。で、まあ、とにかくその唯一神というのはこの世界の創造主ですから、必然的にそこで創造される作られる被造物、人間もその一つです。で、創造される側の人間と創造主である神様とは絶対に交わらないんです。だって作るものと作られるものですから、それが一体になることはないのです。 何と言いますか、全知全能の神様は絶対者ですから、少なくとも私たちの何という親しい子のすぐに声をかけられるようなお友達的な存在ではないんですね。神様は特に有志神というのはそういうイメージがあるんです。ですから申命記の作者もですね、神ヤハウェはまず偉大にして勇ましく恐るべき神という賛美の仕方をしたんです。全知全能の神様が自らが創造された人間をどのように見ておられるのかということが誰にでもわかるように語られているんです。で、その姿は神の特徴であることには変わりませんけれども、もっと私たちにも誰にもわかりやすい姿として、いわばその性格を説明するように次々にこの申命記の作者は語ったんですね。それがその後に出てくる人を偏り見ず、賄賂を取ることをせずというような表現です。それは神様はそういう性格のお方なんですよということなんです。人を偏り見ずなんてことは私たち人間には到底できないことです。私たちは人を偏り見ながら生きています。もうこれは誰でもそうだと思います。でも神様は人間を創造したオーナーとして私たちを平等に見ておられるんだっていう説明が、人を偏り見ないっていう神様なんですよ。賄賂を取ることをせず、でこれは当時からやっぱり人間社会には賄賂を取る人がたくさんいたんです。でそういうずる賢い生き方をする人間がいなくなるようにと、多分この申命記の作者たちは願ったんですね。でそういう願いを理想像として神様の人格的な姿に重ねたんだと思いますね。賄賂を取るというのはあくまでもこれは人間の姿ですから。今世間では忖度という言葉が話題になっています。あれはもう人間の代表的な姿です。人間は忖度しちゃうんですね。で続く18節はこれもまたとても大切な箇所です。申命記の記者がことあるごとに繰り返し繰り返し主張することが神様がなさることとして述べられています。キリューシャという言葉が出てきましたね。でキリューシャと訳されていることはヘブライ語でゲールっていうんです。実はキリューシャと訳せる言葉は他にもまだあります。全部で5つぐらいあります。で厳密に分けると一つ一つの意味が違ってきます。でそれを研究した論文もあります。ゲール論っていうんですけども、このゲールっていう語ですが、これは自分の民を離れてイスラエルの中に来てしまって、そのイスラエルの人たちと一緒にそこで生活している人たちのことです。これが寄留者ゲール。私が関わっている外企業、外国人の人権問題に取り組んでいるキリスト教の超教派の組織ですけれども、この外企業の活動を神学的に位置づけているのはこのゲール論なんです。この気流の他国人や、もっと出てきました、孤児が出てきました、家父が出てきました、そういう人たちに対して神様は特別にその愛を注がれるんですよと申命記は強調しています。で同じこの申命記の16章ですとか26章などを読みますと、このゲールもそのイスラエルの社会の中ではですね、契約の一員として扱われるんです。ですからお前たちも律法を一緒に守りなさいっていうふうに言われるんです。 で、孤児やカフもイスラエルの共同体の中で一緒に入りなさい、お祭りがあれば一緒にお祭りにしましょうって言って、そこに参加することを認められるんです。で、神様はそれを求められるお方なんだっていうことがここで言われてるんですね。で、これは申命記だけではなくて、モーセ五章とか歴史を読んでいるとたびたびそういう主張が繰り返されています。で、私は旧約聖書を最初高校生の時に初めて読んだんですが、いきなり高校生会で読まされたのは歴代史だったもんですから、もう並行しました。なんてつまらない書物だと思ってすぐに放り投げてしまいました。でも後で旧約聖書をこの全体を読んでいくようになると面白いんですね、やっぱり旧約聖書っていうのはね。同じ主張がこのいろんな文脈の中で言葉を変えて繰り返し出てくるんです。そういうことに気がつきます。例えばキリシャという言葉もちょっと気にして意識的に読んでみると、ここにもあるの、ここにもあるのっていうぐらい旧約聖書がたくさん出てきます。嘘だと思ったら旧約聖書を皆さん読んでみてください。もうたくさん出てきますから。で、時代がこの新命記の時代より少し下りますと、預言者たちがもっとはっきりと自分たちの主張を彼らの実践の場に引き出します。で、その預言者の流れがイエス様につながるんですよ。そしてそれはイエス様の中で最終的に預言者が訴えたような事柄が成就するんです。それが旧約聖書から新約聖書へのつながりであり流れなんですね。ですから新約聖書を読んでるだけではやっぱりダメなんです。新約聖書をもっともっと深く理解するためには旧約聖書を抜きにできない、これは本当に間違いのないことです。で、社会的立場が弱い人たちに強い関心を寄せているっていうのはこの申命記という書物の一大特徴でありまして、神様がその弱い人々を愛して彼らに生活に必要なものを与えられる、そういうお方だという主張がそこでされているんです。神様の姿が名詞的な賛美表現から今度は孤児やカフやゲールを愛する、あるいは食物を、あるいは衣服を与えるっていうふうに今度は動詞を使って表すようになるんですね。ですから名詞的な表現から動詞的な表現になると、それはとってもダイナミックな表現になっていきます。申命記の作者ってのはそういうことをやってるんですよ。私はすごいなと思いますね。社会的立場の弱い人たち、言うなれば社会におけるマイノリティの存在、その人たちを、その人たちのことを本当に考えている。で、今日はブラック差別祈りの日の礼拝なんですけれども、ブラック差別に取り組むことを私たちの日本キリスト教団はもうだいぶ前に教団総会で決議をいたしました。そして日本キリスト教団の正式な、センターとしてブラック解放センターを設置しました。で、本部は大阪にあります。で、それはとても日本キリスト教団にとって大事なことであったと私は思っています。ブラック差別に取り組むことは私たちキリスト者が実は聖書から促されていることなんです。私は九州教区に長くいたんですが、九州教区時代に選挙部の中にですね、ブラック解放委員会というのがありまして、 その一人として活動いたしました。で、差別の現場から、ブラック差別の現場から大切なことをたくさん学ばせていただきました。特に仏教徒から学びました。お坊さんたちからそのことをたくさん教わりました。がんになってしまって余命いくばくもない西本願寺のお寺の高齢の僧侶からですね、ある時呼ばれまして、キリスト教がこの問題に取り組まないってどうするんだと言われました。で、その坊さんは鹿児島道修連の会長だったんです。長く会長やってこられたんです。で、仏教ってやっぱりすごいんですよ。鹿児島県内でだけでも西本願寺200ぐらいお寺あります。日本キリスト教団の教会は10、本土ですけどもね、そういう差がある世界ですけれども、そこで学ばせていただきました。で、鹿児島道修連の会長職を受け継いだのが私が40代ちょっと過ぎた頃です。本当にそこでは仏教の多くの僧侶、もういろんな教派の人たちがいました。禅宗の人もいましたし、同じ浄土真宗でも、たくさん教派があります。浄土真宗だけで十いくつ教派がありますから、そういう各教派の人たちがたくさんいました。で、門徒の人たちも参加していました。で、その方たちと実は九州の差別解明の現場をかなり歩きました。そしてその近くにある被差別部落の人たちと語り合いました。あの、土地区場というのがありますよね。ブーちゃんやモーちゃんをおにくじするところ、私たちはおいしい肉を食べるときには命をいただいてるんです。だからいただきますって言うんです。それはお坊さんが教えてくれました。だから命をいただくときには禅宗のお坊さんは五感の下っていうのを必ず唱えます。じゃないと食物を口にしないのです。ただ単に私たちがおいしいおいしいって食べて自分を満足させる、体を丈夫にするっていうことじゃないんです。私たちは命をいただかないと生きられないんです。世界のブーちゃんやモーちゃんを今全部食べなくしたらどうなりますか。人間の中に餓死者がたくさん出るはずです。ですから私たちは命の問題を本当に考えなければいけません。で、被差別部落の人たちと交わったことは私の聖書理解を実践の場と結びつけてくれました。社会的なマイノリティの人たちと共に生きることはキリスト者の責任である。使命記の記者や預言者やイエス様の歩みを継承することなんだということを、なんというかもう感覚的に私は教わった気がします。ですからその意味で日本キリスト教団がブラ解放センターをその正式な機構の中に設置して、ブラ解放に向けて取り組んで歩んでいるっていうのはすごく正しいことだと思います。申命記は私の好きな書物なんです。しょうもないところもあるんですけども、表現にはでも全体的にすごく好きな書物です。で、申命記を読んでおりますと、主なる神様がこの無から有を生み出される、そういうお方であるっていう存在感、あるいはこのお方が私たちの歴史を導かれているんだ、そういう生きた働きをされているんだということを感じられます。そういう書物です。終わりに、もう終わりますけれども、最後にですね、この申命記の十章の21かな、20と21をちょっと読んでみますね。 あなたの神、主を恐れ、主に仕え、主に付き従ってその御名によって誓いなさい。この方こそあなたの賛美、あなたの神であり、あなたの目撃したこれらの大いなる恐るべきことをあなたのために行われた方である。お祈りを捧げます。神様、孤児や家父や気流の他国人という具体的な文脈の中で神様の生き生きとした働きが述べられていることをテキストを通して感じることができます。聖書が信仰理解の根本的な枠組みの中に社会性を組み込んでいることもわかります。社会的に弱い立場に置かれている人々を私たちが憐れみの目で見ることなどがありませんように、どのような立場にあろうと人は神様から愛をいただいている一人として生きるべき正当な地位と尊厳を持っています。民族差別が制度上も意識面でも強いのに、この差別の壁が多くの日本人にはなかなか見えてきません。なぜなのか私たちは考えることができますように、私たちをマイノリティである隣人の痛みに無関心にさせないでください。就職や教育や福祉などの差別の壁を崩していくために、私たちがキリスト者として発言し働きかけていくものとしてください。解放の主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の411番疑い迷いのを歌います。 お座りください。